説教 CD ナンバー41。本日のメッセージは、神の裁きの時は来た、にと題して、2009年3月7日に持たれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
キリストは来たりたも、これぞ我らの希望。キリストの再臨、祝福に満ちた望みを我々は待って、セブンスデーアドベンチストと言われてますね。今私たちは、キリストの再臨の前に、あらゆる国民、部族、国語、そして民族に述べ伝えるために、特別な最後の、地球最後の使命が与えられています。その三重の使命、あるいは三天使の使命についてずっと学びを続けておりますね。で、あえてこのプリントを用意した理由は、我々の信仰はもうこれからは自分の感情や印象に頼っておられる、この頼る時代ではありません。しっかりとした霊感の神の言葉にこう記されているということで立ち向かわなければならない時代であります。だから、ただキリスト教道徳をして、ああ、嬉しかった、悲しかった、ね、そういうものでなくて、本当に書かれている神の御言葉をしっかりと正しく読んでいきたいと思うんですね。だからあえて皆さんがほとんどの人が知っている引用文も、長い引用文も出てきますが、あえて、もう一回確認するために、プリントしました。三重の使命。これは永遠の福音と言われている。しかし、最も恐るべき、威嚇すべき警告だとも言われている。愛の警告の使命であるんですね。それは、大声で全ての人々に伝えられなければならないもので、救われるために、この時代に救われるためには、どうしても全ての人が知らなければならない福音のメッセージがここに、三重の使命の中に全部含まれています。非常に短い、黙示録14章の6節から12節までの短い記事だけれども、すべての神様が知ってほしいメッセージが凝縮されていますので、時間をかけて学んでいきたいと思うのです。第一天使の使命は、神を恐れ。神を恐れるために、まず神様とはどんな方であるかを知らなければならないということを話しました。初めて我々は神に対する畏敬、神を恐れる、神に従う気持ちが出てきます。聖書に教える神様は、天地万物、宇宙を作られた創造の神様であるということを聖書は非常に強調してますね。そう。そして、愛の神である。世界にやってくる滅び、世界滅亡から逃れて救われるために、神様はあえて恐ろしいほどの威嚇すべきこの警告の使命を与えておいでになる。神はその一人を保うほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、一人も滅びないで永遠の命を受けてほしいから、大声で警告を発しておいでになるんですね。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。この神の裁きの時は来たということ、これは 前回にもやりました。1844年から調査審判が始まったということ、もう聖書の的確な計算で分かりました。そこでセブンス・デイ・アドベンチストが生まれたわけですね。これはもう揺るがぬ土台の上に建てられた、堅固な土台の上に建てられたアドベンチスト信仰です。1844年10月22日から我の大祭司イエス様は天の至聖所に入られて、最後の調査審判の働きに入られた。で、今日は神の裁きの時は来た、この神の裁きの2回目のお話ですが、1844年からまず死んだ義人の裁きが始まりました。160年もというと、もう長すぎましたかね。神様はこの真理を悟ってほしいために忍耐して時を延ばしておられる。しかし問題は、いつ生きている者の番になるか、いつ生きている者たちが裁かれるかということを今日見極めたいと思うのですね。そう、この三天使の使命は、第一天使、第二天使、第三天使の使命全部に、もう本当にこれは福音だということを分かるように、ここに全部福音が先日詰められているんですね。そしてまとめて、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒の忍耐があると言って、どこを指したんですか。天使は天の至聖所を指さしたって言うんですね。天の聖所は人間の贖いの中心です。十字架が中心ではない、天の聖所が贖いの中心。そしてさらに至聖所が人類贖いの中心であるとエレン・ホワイトは言ってらっしゃるんですね。いつじゃあ生きている人の番になるか、調査審判裁きが、ヘブル書の9章の27節にはね、人間は死んで後裁きを受けることが定まっていると書いてある。ここだけ読んだら死んでから裁きを受けるとしか取れないんですが、聖書は全体を読まなければなりません。死なないでイエス様がおいでになる時まで死なない人たちがいます。じゃあ死なない人たちはいつ裁きを受けるんだろうか、これ考えなければなりませんね。そう、これは調査審判裁きが1844年から死んだ義人の裁きから始まっているということをもう我々はよく知っています。いつ生きている者の裁きに移るかということを今日知りたいんです。そしてこの裁きというのは福音であるのか、どんな経験を最後の生き残る人々はするんだろうか、その生ける者の裁きにどんな備えをしたらいいかということを今日話しましょう。この大草頭の言葉によく間違って解釈される言葉があります。これは下巻の224ページですが、セブンスターアドベンチストの多くの人々、大多数がね、この言葉を曲解しています。読んでみました。審判は今天の聖所において進行中である。長年にわたってこの働きは続けられてきた。間もなくその時がいつかは誰にもわからないが、生きている者の番になる。だから 生きてるものの裁きにいつ移るかわからないと解釈してるんです。原文ではどう書いてるかというと、どれほど速やかに、 How soon 生きてるものの裁きに移るか誰もわからないという意味です。どれほど速やかに、どれほど速やかにキリストが再臨なさるか誰もわからない。どれほど速やかに日曜休業令が発布されるかは誰もわからない。どれほど速やかに死んだ義人の裁きから生けるものの裁きに移るか誰もわからないという意味です。だけれども神様はね、何事も前もってことが起こる前に知らされます。そう、その日その時は誰も知らないということで、日曜休業令、キリストの再臨のその日その時は誰も知らない。そうです、何年何月何日にことが起こるということは誰も預言者は言ってない。テサロニケ第一の手紙の5章の2節から5節まで、この警告を心に留めている者は暗黒のうちに取り残され、その日が不意に彼らを襲うことはない。愛の神様は前もって警告なさる。しかし目を覚ましていない者にとっては、主の日は盗人が夜来るように来るのである。目を覚ましていると来るのがわかる。前にも話したんだが、私は新宿で高校生の時にね、姉の家で夜留守番をしていた。一人ぽっちだから寝られない、起きていた、電球全部消して、そしてね、寝ないで目を覚ましてたんです。寝たらいつ泥棒が来るかわからないから。そしてあのカーテンの後ろにあるソファーにこうやって座っていた、寝座っていた。そしたらね、ごそごそごそごそとととで何か音がするんです。ああ、目覚ましてるか分かるんだ。寝ていたら分からんね。分からん。そしてどうしようかと思った。田舎とは違って、やんばると違うからね、やたらな変なことするとやられるからね。だからとても心配でした。そこで試しにと思ってカーテンをこうやって開いてみたらね、向こうもこうやってカーテンの隙間から見ようとして覗いていったところ、僕は開いたから向こうの方がびっくりしてね、パーッと逃げていった。ところが裏に回ったに違いないと思って、僕は2階に上がってずっと見渡してみたら誰もいなかった。目覚ましてたから分かったんだ、ごそごそしてるのが。目を覚ましてるならば、いつ生けるものの裁きに移るか分かるというんです。何年何月何日、日時は分からないけれども、しかし、いつから始まるかという、その印が与えられているんですね。これは結論から言うと、アメリカで日曜休業令、あえて日曜遵守令という言葉を使いました。日曜休業令もね、2種類ある。日曜日仕事はしてならないという法律がまずできます。これは日曜休めばいいけれども、日曜日は必ず休んで礼拝しなさいというその遵守令が出ると、この時から始まるんです。ローマコンスタンチン令が日曜休業令立てましたね。やがてローマカトリック教会は日曜遵守令を強要しました。同じようなことがアメリカに起こるに違いない。もうヨーロッパですでに起ころうとしている。日曜休業令を法律にすべきだと。アメリカでも日曜休業令、近い将来起こるでしょう。その後で日曜遵守令が強要されるとき、ここから生ける者の裁きに移るということです。これは聖書の、どうやって聖書で証明しますか？まず聖書から証明しましょう。証の文から証明するのは簡単。聖書もそう言ってる。見てみましょうね。まずね、 黙示録14章の30の使命は黙示録13章の事件の後に起こるんです、黙示録13章の事件は何ですか？獣と獣の像と獣の刻印を受けるように法律をもって強要、全世界と地と地に住む人々に命じる、こういう法律が出る。それが出たら黙示録14章の使命が、いいですか、間違わないでくださいよ、黙示録18章の一節にあるように、大いなる力を持って後の雨の力を持って大いなる叫びを持って全世界に述べ伝えられる。1844年からセブンスターアドベンチストはこの使命を述べ伝えてきたんじゃないですかと言うかもしれない。述べ伝えてきたけれども、30の使命、黙示録14章の30の使命のもっと直接的な適用はアメリカ合衆国で日曜休業令が起こってから後の雨の力を持って伝えられる使命であるんです。これが第一義的、1844年からも述べ伝えられてきました。そして不幸なことに、だんだん我々の教会の声がね、小さくなってきてる。第一天使の使命、裁きの時のことはあんまり伝えない。第二天使の使命、バビロンを渡れた、諸教会はバビロン倒れた、出てきなさい、もう言わない。第三天使の使命、ローマカトリック教会は獣である、大変なことが起こる、言わない。ラッパのような音を鳴らせと、吹き鳴らせと言ってるのに、だんだん声は小さくなってきた。しかし神様はね、計画がある。大きなはっきりとした永遠の福音、誰もが分かるような使命が伝えられる時が来るんです。いつ？日曜休業令、日曜遵守令が強いられる時です。ローマ法を頂点とする新世界秩序が出来上がった時、神様は火の出る方から義の太陽として神の印を持つ民を起こさせて最後の叫びをなさるんです。ね、日曜休業令が、あるいは日曜遵守令が出ると、生ける者の裁きがに移る。獣を拝み、獣像を拝み、獣の刻印を受けるようにと強制される事件が起こったときに、神様は生ける者の裁きに移られるんですね。もう一つ、黙示録13章から証明してみましょう。黙示録13章の8節、聖書を持っている人は自分の聖書で確かめてください。開くのが億劫な人はここを見てください。黙示録13章の8節、地に住む者で、世の初めからほふられた子羊の命の踏みに、その名を記されていない者は皆この獣を拝むであろう。禁定訳、明治訳、大正訳、柳川訳、柳川先生も正しく訳してる、口語訳間違ってる。どこが間違ってるかというと、世の初めからほふられた子羊、そう、イエス・キリストは世の始まる前から人類の犠牲としてご自身を捧げておられた。これはね、世の初めからその名を記されていないものはという意味ではありません。神様は誰が救われるか救われないか、このことを決めていらっしゃらない。世の初めからほふられた子羊、その子羊の命の踏みに名前を記されていないものは皆、何を拝むって、獣を拝む、みんな獣を拝むということは、命の踏みに名前を記されて神の印を受けている人と、命の踏みに名前を記されていない滅ぶべきもの全部の人のは獣の刻印を受ける。 命の踏みから覗かれる。だから神の印か獣の刻印か全人類真っ二つに決定される事件であるんです。証の文から証明しましょう。分かりやすい証の文があるからありがたいですよ皆さん。現在ね、サタンは我々の教会も最後に来てるから、証の文を軽視し無効にするという働きがどこにもかしこにも見られる。これがサタンの最後の欺瞞、最後の欺瞞。見てみましょう。5T216 ページ、五巻、教会の歌詞。法令が発布されて印が押されるとき、彼らの品性は永遠に清く染みのないものとなるであろう。いつ我々の品性は清く染みのないものに完全な品性に仕上げられるんですか？いつですか？今完全な人いますか？いつ仕上げられるんですか？法令が出るときと書いてある。これスタディバイブルにも書いてますね。出た1890年11月、主は私に恵みの期間が閉じられる前に獣の像が形作られるということをはっきり示された。なぜならそれは神の民のための大いなるテストだからである。ある時には最後のテストとも書いてある。それによって彼らの永遠の運命が決定される。そして黙示録13章の17節から17節を引用しています。これは神の民が印される前に受けなければならないテストだというんです。つまり神の民が神の印を受ける前に獣の像が立つ。獣の像というのは政治と宗教が合体することです。宗教と政治が合体すると恐ろしいことが起こる。アメリカがこれまで祝福されたのは宗教政治分離という原則に立っていたからです。今一つにしようとしています。最高裁判所もそう言っています。所長もレーガン大統領からね、政治と宗教分離ということは必ずしも正しくはないということを言い出したんです。そう、これさらに詳しいです。これは牧師への勧告234ページ235ページね、牧師への勧告という本がわざわざ書いてある。牧師は三天使の使命、現代の真理から離れて長々と話しする時間はもうないんです。キリスト教道徳を聞こうと思うならば他の教会でもどこでも聞かれる。我々の教会に託されたのは人々を最後の神の日に備えさせるための使命、働きが与えられてるんです。両方とも収穫まで育つままにせよ。その時主が毒麦を集めて焼き、また麦を天の蔵に集めるためにご自分の刈り取るものを贈られる。裁きの時は最も厳粛な時である。その時に主はご自分の民を毒麦から集められる。同じ家族のものが分かたれる。義人には印が与えられる。関わっていた者、悪人たちのことですわ。悪人たちは神からの永遠の分離の印を受ける。神の印か獣の刻印か分離の印。三天使の使命はね、分離のメッセージですよ。バビロンから出よ。そう。何故に我々の教会はね、他の教会と仲良くと言うんですか？我々の教会認められたいために、称賛されるために。今私たちは恐ろしい昔のユダヤ人と同じような危険な時に住んでいます。目を覚まさなければなりません。廃墟のオメガのとこに住んでいます。まとめてみましょう。はっきりしています。 一番、生ける者の裁きはまだ未来のことです。大相当見ても他の証の文見てもね、間もなく間もなく間もなくと言ってるんであって、決して生ける者の裁きはもう移ったとか、あるいはもう世界総会もう裁かれてもう運命が決定されたとか、そんなこというのは神からの使命ではない。間もなく、あるいはもうある人は裁かれてるかもしれない。死んだ再臨信徒は死んで後すぐ裁きを受けるかもしれませんけれども、生きてる人でまだ生ける者の義人の裁きに移っていない。間もなく法令が出されるとき、獣の像が形作られるとき、これが裁きのときである。これは永遠の運命を決定するときであるというんです。3番、そのときは裁きのときで、神の印が獣の印と永遠に分離されるときである。永遠の分離ですね。4番、生ける者の裁きは日曜遵守礼が強要されるときから始まる。これは聖書でも証明しました。5番、神の印を受けるということは品性が永遠に記憶された完成した印であるんです。ただ土曜日教会に行くということじゃないですよ。品性が完成された印として神の印がどこに押されるんですか。ここに、右手に、額にと書いてある。額に、心に、品性が完成、神の道徳的な形が品性される。だからね、今我々完成されてない、醜い品性欠点が人から見ても分かるし、自分でも分かる。しかし裁きの時に何事か大いなる変化が起こる。イエス・ウィ・キャンじゃない、イエス・ジーザス・キャン・ドゥ。我々はできない、人にはできないが、神にはできないことはない。イエス・ウィ・キャンは間違ってるよ。間違ってる。福音において、イエス・ジーザス・キャン。ね。人には絶対にできない。そう。まあ、これは、このね、裁きの時に、日曜休業令が強制されるとき、生ける者の裁きが始まります。教会が徹底的に振るわれます。聖女は清められ回復される。罪の除去がなされる。後の雨、14万4千が出現する。大いなる叫び、山火事のような速さで、短期間で伝道を終えるプログラムを神様持っていらっしゃる、うん、そして教会はシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の花嫁に仕上げられて、花婿キリストの再臨を迎える準備がなされるんです。もう一つ印があるということをここで付け加えておきたい。十戒が持ち出される。聞いたことありますか。今は隠されている。エレミアの時に、今まで誰も触れたことのない洞窟の中に隠されている、あの契約の箱が、十戒の入っている、それが持ち出される時、人々に証を立てる時、あの十戒が生ける者の裁きであるって言うんです。箱を掘ら穴の中に隠した。その箱は今なお隠されている。それはそこに隠されて以来人手に触れたことはない。詳しくは皆さんのプリント見てくださいね。これ神殿が破壊される前に隠されたんです。隠されて以来それは一度も妨げられていない。ある人はエチオピアに十戒が契約の箱があるという、ある人はヨルダンのあっち側に契約の箱があるという、ある人はあの四国の剣山に契約の箱が あると言って信じている人もいる。そう、どこに？洞窟に。しかもエルサレムが包囲されて、急いでエレミアたちは洞窟に隠したとある。すると遠くには行ってない。遠くには剣山まで運んでくるはずがない。それを日本の教団の指導者も信じている。ある指導者、隠されてるんだが、しかし神がお定めになった時にと書いてある。お定めになった時に、定められた終わりの時と、あのダクター・ファーラーの予言の研究でやりました。戒めの無視と偽りの安息日を守る偶像崇拝に対抗して全世界への証となるために、神はこれらの石の板を持ち出されると書いてある。石の板は神によって隠されていて、大いなる審判の日に提示される、あるいは持ち出される。審判が行われ、数々の書物が開かれるとき、すべての人はその書に書かれている事柄に従って裁かれるであろう。そのとき石の板が義の標準として全世界に提示されるであろう。そのとき人々は生か死かのいずれかの判決を受ける。そうするならば審判ですね、裁きです。はっきりしてますか？日曜休業令がアメリカで発布されると憲法を変えて、それが強要される時から生ける者の裁きに移る。その間に隠されていた実戒が全世界に証しをするために持ち出される。さあその時我々の信じたものに間違いはないということがはっきりわかる。ありがたいですね、愛の神様。国と指導者にも書いてある、155ページ。審判の時に神の指によって明らかに書かれたこの契約が持ち出されて、世界は無限の神の審判庭に引き出されて宣告を受けるであろう。はっきりしています。では2番目にね、この裁きの調査審判の時に神の民はどんな経験をするんだろうということ、これが大事です。法令が出て神の印を受けて彼らの品性は永遠に清くなんていうのは、なぜそんなふうに変わるんだろうか。そう、この裁きの経験で今我々シミもシワもその類のものがない、記憶的傷のない栄光の姿の教会にはなってない、廃墟の絶頂に達しようとしている教会です。悲しいですけれども、この地上でご自分の民ほど神の御心に尊いものはないんです。必ず教会を、花嫁だから、ラウデキアであっても花嫁だから、神様が栄光の姿の教会に書いてくださるという約束がある。その額に神の印を受けたグループのことを14万4千という、黙示録7章、黙示録あの三天使の使命が書いてある黙示録14章にも書いてある。14万4千とはどんな人と、神の印を受けるようになった法令が出てからですよ。ある人たちはね、1844年からね、生ける神の印を受けて、もう14万4千人のグループが出来上がって、あと残ってるのはわずかしかない、空きは。法令が出てから、神の印を受けて、ここで神の教会は、清くて傷のない栄光の姿になる。見てみましょう。これは大総統下巻から。私の言葉ではなくて大総統、少し長いけれどもね、しっかり見ていきたいと思います。 彼らは獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々、ね、この獣とその数字、獣の刻印を受けるという事件起こってますか？起こってない、起こってない。だからまだです、まだ。先民をも惑わそうとして様々な聖書の解釈をします。彼らは新しい歌を歌う。この歌は14万4千以外のものは誰も学ぶことができない。モーセと子羊の歌、すなわち救いの歌である。14万4千の他は誰もその歌を学ぶことができない。それは彼らの体験の歌、他のどの群れもしたことのない体験の歌、体験の歌、他のどれも群れもしたことない。どうして1844年の人たちがアブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ダニエル、ヨブ、ヨセフ、あの人たちが全く人と呼ばれている、あれ以上のこと何が要求されてますかって。パウロ、ルーテル、これから死を迎える人たちは彼らが経験しなこと、しなかったことしますか？全く罪が除かれて罪のないイエス・キリストのご品性を完全に反映するという経験をしますか？御言葉はそう書いてある。イエス・キリストに罪がなかったように、欲望が少しもなかったように、サタンの隙いる隙が一瞬もなかったように、悩みの時を通過する人たちはそのような状態でなければならないと私が言ってるんじゃない、エレン・ジー・ホワイトが言ってる、預言者が。信じた方がいい。これから我々にが体験しようとすることは他のどの群れも体験したことのない経験。エレン・ジー・ホワイト大総統月刊の396ページか7ページにかけて、我々が持っていないもう一つの経験を持たなければならないと書いてある。エレン・ジー・ホワイト持ちました？ハスケル長老、ラフボロ長老、ジェームス・ホワイト、14万4千はね、他のどの群れも持ったことのない経験、中歩者なくして再臨まで生き残っていく人々。まあね、まあ、病気の人やら、がんになってる人やら、もう年取ってる人、ああ私はそんなことできないか、そんなグループには入れないと失望しないでください。我々の教会には4種類の人々がいる。ね、日曜休業の前に、休業礼の前に眠らされる人がいる。そうだったらね、神様の摂理のうちに眠らされるんだったら、死を感謝しますねって、感謝と賛美の生贄を捧げて息を引き取ってください。ね、なんで神様私生きの伸ばさないんですかって文句言わないで、ね。そしてもう一つのグループはね、迫害がやってきますね、日曜休憩の時に。多くの者が殉教死するって。多くの神の民が殉教死する。殉教。そんな怖いことがあるんですか、なら今命を絶ってくださいとまた言わないでくださいよ。神様が生きながらえさせんだったらどんなことがあっても死んでもいいじゃないですか。死ぬるも主のため、生きるも主のためだ、うん、どうせ我々巫女によって作られ、巫女のために作られたんだから。もう一つのグループがいる。これは神のメッセージを、教会に来てるから神のメッセージを受け入れない、心を委ねきれない、 99% まで行くかもしれんけども委ねきれない、滅びる人たちです。滅びる人たち。もう一つのグループは生きて主を迎えるグループ、この4種類がいます。我々はどのグループに入るんでしょうか。14万4千は地上から生きている者の間から天に移された者たちであるってんです。死んだ義人は入らない。彼らは大きな観覧を通ってきた人たちである。 小さな神棚も通る。獣とその像とその刻印を強要されるときにも、彼らはそれに勝利していく人たち。七つの災害が降り注ぐ中で彼らは生き残る人々。国始まって以来、ヤコブの悩みの時、苦しみも耐える。中保者なしで生き残る。傷のない者たちである。ここに書いてますね、大草原に。地上が飢饉と疫病で荒廃し、太陽が激しい熱で人々を焼くのを彼ら目撃する。改革派の人たちはね、14万4千は第7番目の災害を目撃するって言うんです。突っ込まれたら、彼らはね、14万4千は日曜休業令という苦難も通り抜ける。そして7つの災害、7つとも彼らは目撃して、死なないで死を迎える人たちのことです。そうね、まあいいか。もう一つはね、国と指導者193ページから196、ここにね、法令が出る頃から印されるまでどんな経験を神の民はするかということをここによく描写されています。だから国と指導者に書いてあるけども、証の踏み持っていると、これをねあえてここに書きました。なかなかある人は開こうとしないから、開いてもね悟れないことがあるからわざと書いた。このゼカリア書の3章の幻は特に終わりの時のことを描いているとホワイト夫人は言っている、ね、竜とその軍勢は激しい怒りを持って最後の神のために戦いを挑んでくる。小さい群れが彼の主権に抵抗している、うん、この抵抗という言葉は非常に大事ですよ。抵抗、あらゆる世俗の波、そして神学ね、いろんな先民をも惑わそうとするものが押し迫ってくるとき、世俗主義、快楽主義でやってくるとき、我々は一つ一つ抵抗していかなくちゃいけない。悪魔の直接的な誘惑にも、この世の快楽で、この世の富にも抵抗していかないといけない。抵抗、これは何も立法主義じゃない、キリストの兵卒として抵抗していかなければならない。サタンは異教諸国を動かしてイスラエルを滅ぼそうとしたように、近い将来地上の邪悪な国々を扇動して神の民を滅ぼそうとする。人々は神の律法に背いて人間の布告に服従するように要求される。これは人間の布告に服従するように要求されるというのはどんな事件ですか？日曜休業令。その時神の民はどんな経験をするかということです。忠実な神の民は脅かされ、攻撃され、追放される。両親、兄弟、親族、友人にさえ裏切られる。共産主義の国みたいね、裏切られるって。神の憐れみだけが彼らの唯一の希望である。祈りが彼らの唯一の防御である。一人で立たなくちゃいけませんよ皆さん。一人で。ヨシュアが御使いの前で嘆願したように、残りの教会は心減り下り、揺るがない信仰を抱いて彼らの助け主イエスによって許しと救出を嘆願する。彼らは自分たちの生活の罪深さを十分知ってる。彼らは自分たちの弱さと無価値さを十分知ってる。そして今にも絶望するかのように思える。まずね、自分の弱さと罪深さと無力さ、つくづくそれを知って悩まされている人たちは飢えを仰う。唯一の希望は神の憐れみだけ。そしてサタンがやってきて告発するんです。彼らの貧賤の欠陥を指摘する、ね、弱さと愚かさ、暴恩と罪。暴恩ね、 彼らがキリストと似ておらず、贖い主の境を怪我したことを示す。我々今そんな状態です。神様の我々の人生における介入でいろんな恵みを受けて守られて導かれたけれどもね、イスラエルの民のように忘れる暴恩の罪、あんた方の罪のしみはもう洗い去ることができない、恐怖に陥れようとする。彼らは彼らの信仰、彼は彼らの信仰を失わせて誘惑に屈服させ、神への忠誠から引き離そうと望む。サタンは自分が神のために犯された罪を正確に知っている。これはね、あの法令で強要されるとき、再び悔いられるために許された罪を全部持ち出してきて、こんな罪のようにあんた救われようと思ってるのかと、再びサタンは告発するって言うんです。だけども彼らはそうですそうですそうですと認める。我々はその戒めを十分に守ったであろうか、神を愛するよりは自己を愛したのではなかっただろうか、神に仕えるよりは自分の利益を重んじたのではなかろうか、この世のものを愛したのではなかろうか。徹底的な裁きがやってきます。彼らの生涯を怪我した罪を見よ、彼らの利己心、互いに対する彼らの悪意、憎しみ、ラオデキア教会の中に満ち満ち溢れてる、雑草のように、ね、サタンは救われる資格はないと絶望させようとする。しかしキリストに従った人々は罪を犯しはしたけれども、全的に降伏してサタンの手下たちに支配されていたのではなかった。彼らはその罪を悔い改めて謙遜と悔恨の念を持って主を求めた。そう、サタンが言うように、もう全部罪指摘されてもそうです、しかし悔い改めて罪から離れたことを神様は、イエス様は指摘なさるんです。そしてイエス様はね、大祭司イエス様は、サタンよ、主はあなたを責めるのだ。私はこの人々のために私の命を与えた。彼らは私の棚心に掘り刻まれている。彼らの品性に不完全なところがあろう。彼らは努力して失敗したこともあろう。しかし彼らは悔い改めた。私は彼らを許して受け入れた。ものすごい攻撃が加えられるんです。しかしイエスは彼らを火で精錬された金のように取り出される。彼らは世俗的なところが取り去られて、キリストの形を完全に表すようになる。時には主はご自分の教会の危機と敵が教会に与えた被害を忘れたかのように思われることがある。しかし神はお忘れになったのではない。我々の教会、ダニエルやネヘミヤが経験したように悲しい状態ですよ。置かれてはなりませんよ、最後の教会として。なぜ？イスラエルの民の経験と状態はイエス様の再臨直前の神の教会の姿であると、ホワイト夫人言ってる。同じ、もっと危険があると言ってる。日本教団も悲しい、悲しい。しかし神様は教団を忘れましたか？忘れになったのではない。必ず、必ず神様は介入なさいます。落ちかかろうとする一歩手前まで来るかもしれない。神様は必ず介入なさる。そう。まあこれ読んでみましょうね。終末の時にあたって神のためは地に行われる憎むべきことを嘆き叫ぶのである。彼らは涙を流して神の律法を踏みにじる危険について悪人たちに警告を発し、言語に是した悲しみをもって主の前にへり下り罪を悔いる。我々十分な警告を発してない。 世の悲惨を見て悲しむけれども、すぐ過ぎ去ってしまう。今、政治界の堕落、もう本当に大変です。しかし神のための苦悩と屈辱とは、罪の結果失われた品性の力と高貴さを彼らが回復しつつある間違いのない証拠。ああ、これいいですね。神のための苦悩、叫び。これはね、
ちょうどサナギが
体内でこのうごめいてからやがて蝶に変わるとするその神の民の苦悩です。これは失われた品性の力と高貴さが回復しつつある間違いのない証拠だって。この苦悩に預かる人たちは幸い、悲しんでいる人たちは幸いである。そう、彼らが罪の甚だしや邪悪さをはっきり認めるのは、彼らがキリストに近づき、彼らの目がその完全な純潔さを凝視するからである。イエス様から目を離すのも自分はかなりいいと思えなる。イエス様に近づけば近づくほど、何でした？ますます自分の罪深さが見えてくる。これ自分で診察できる。だけども心はよろずのものより偽るもので、甚だしく悪に染まっていてね、自分の姿を本当に見ることができない。だから我々は今から神を、私の子、自分で探ろうとも探れないからね、神を、私を探って、私のうちに、私の思いのうちに悪しきものがあるかないかどうか探ってください、そして常しえの道に導いてくださいと言って、いつもね、車検に持っていかなければならないこの我々の心、そうでないとすぐ事故を起こす。乳和と謙遜が成功と勝利の条件である栄光の冠は、十字架のもとにひざまずくものを待っている。そう、彼らの目がその完全な純潔さを凝視するとき、我々願わくばね、天の姿勢で最後の贖いをしておられるあの純潔な麗しい夫イエス様を眺めるようにしましょう。そしたらおのずと聖霊は我々のうちにいかに醜いものであるかを認識させてください。そして祈ってる間に、神の憐れみに頼ってる間に、どんなことが起こるかというと、神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。そして、見よ、私はあなたの罪を取り除いた、あなたに祭服を着せよう、あなた方は選ばれた種族、祭司の国。そう、祭服を着せる。キリストの義という染みのない衣が、試練と誘惑に耐えた忠実な神のために着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられて、世俗の腐敗に二度と汚されることはない。子羊の命の踏みに書き留められる。書き留められる。各時代の忠実な者の中に加えられる。彼らは欺瞞者の策略に抵抗した。彼らは竜が吠えても忠誠を失わなかった。今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなったというのです。この姿に変えられた教会は宙を飛ぶようになる。大祈る叫びをなす。そしてその後でね、彼らの額に父なる神の名が記され、彼らは新しいを歌う。子羊の行くところはどこへでもついていく。そう、子羊がカルバリー聖女に移ったならば、聖女に信仰によって移る。死聖女に子羊が移ったならば、死聖女に信仰によって行く。人間の中から贖われたもの14万4千、口には偽りがなく、傷の ないものである。神の子羊イエス様、十字架で捧げられる子羊は傷があったらどうなりましたか。ダメ、いけねえとして受け入れられなかった。傷のない神の子羊、我々も傷のないものとされるんです。ここで御使いの言葉が完全に成就する。大総統ではね、ここで新しい契約が完全に成就すると書いてある。そう、彼らは良い印、Men wondered at、 英語では驚嘆すべき人々という意味で、全宇宙がね、6000年の罪に苛まされたこの人たちがこれほどまでに麗しく耐えられるというのを見て驚くんです。人々は彼らを見て誠に驚き怪しむ。その日その枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇り、また光栄となる。シオンに残る者、エルサレムに留まる者、すべてエルサレムにあって命の踏みに名を記された者は聖なる者と唱えられる。そう、神様は何のために裁きをなすかというとね、これはダニエル書7章を見ると、聖徒たちのために審判を行ったと書いてあります。聖徒たちのため、もちろん神様の公平、神様の義を擁護するためではあったけれども、聖徒たちのために審判が行われる。聖徒たちに国と主権と全天下の国々の権威が生徒たちに与えられるために裁きが行われる。あのね、ジェンスン先生から来た例え話だけれども、あの第一あの、ね、あの沖縄ミッションの部長、こんな例え話が送ってきた。ある会社の社長がね、いよいよ年取ってきたので引退しなければならない。そこで自分の後継者を選ぼうと思った。有能な青年たちを呼び寄せてこう言ったんです。私はもう引退だから、誰かが私の代わりにならなければならない。で、今日私はみんなに種を与える、植物の種を与えるから、その植物のそれを持ち帰ってきて、それをちゃんと育てて、そして1年後の今日に皆さん集まってください。みんな種をもらって帰った。後継者に誰もなりたいね、大きな社長、会社の社長だから。そして一生懸命水を注いで、そしてやっていったんです。いよいよその日が来たんですが、ジムという青年がね、有望な人であったんですが、そのジムという人がね、もう会社の社長にの権利を与えられるということで、もらってきた種を一生懸命水をかけてね、二人でやった。なかなか芽が出ないんです。そこでとうとうその日がやってきた。そして社長の前にみんなね、なんていうんですか、ポット、鉢を持ってきてね、立派に育てているんです。自分は、いやーすごいな、自分はね、365日水注いで全然芽が出ない。がっかりして、もう自分は恥ずかしい恥ずかしいと思いながら行ったんです。そしてみんなのものを見たらね、ほら、マジかった、いやーすごいなって。ところが社長は、さあいよいよ今日後見人を決める、植物を立派に育てて人たちはね、あんた方はみんなあっちの部屋に移っときなさい、ジム、あんたの鉢をそのまま持ってきなさい。びっくりしてね、ガタガタ震えながら前にやってきた。そしたら まだみんなの前でこう言った。この事務こそ私の後継ぎだと言ったの。どうしてそんなことが？社長は言ったんです。私が1年前に種を渡したのはね、あれは芽が出ない種だったんだと。熱湯を振りかけて発芽しないようにしてあった。だから芽が出ないのは当然だ。あんた方は自分で芽が出ないからって自分の工作でね、新しい種をやって植えて、さてこうやってやってきた。けどジムはね、正直にありのままの姿で持ってきた。彼こそ私の後見人だと発表したって言うんです。裁きの時にね、神様、私はあれをしました、これをしました、見てくださいって言ってね、教会のために、あなたのために、予言をし、悪霊を追い出し、あれもしました、これもしました、歯を咲かせて、花を咲かして、持ってきてもね、神様は、私は知らないとおっしゃる。ありのままの姿で、正直に来るものを御国の世継ぎとなされるんです。その人たちに国と主権と国々の権威が与えられる。もう一つ、裁きにおいて神の宮であった住まいとして作られた人間は、聖女は清められて永遠に回復される。 そのために調査審判で裁きの時に我々の品性変えられる。いやいやいや、裁きの前に完全になっていなければならないんだ。そうしなければ我々アウトだという人がいます。しかし裁きの座に来る人たちはね、あの主税人のようにね、胸を打ち叩いて、罪人なる我を憐れんでくださいと言って、憐れみと、悔い改めと信仰を持って、見前に正直のありのままの姿で来る。読みせられるのはこういう人たちです。その人たちにね、衣替えがなされる。衣替え、二度とこの世の汚れに染まない永遠のキリストの染みのない衣が着せられるんです。裁きに備えること。昔の人は裁きの時が近づいた時、贖いの日は裁きの時であったんです。10日前からラッパが備えせよ備えせよというラッパが吹き鳴らされた。で、人々はどうしたかというと、まず働きをやめた、仕事をやめた。そして断食をして集まってきた。聖女の周りにみんな集まってきたんです。働きをやめるというのは、自分の技、自分の工作で自分の方法、これみんなやめて、救われるために着飾ったり、そんなことやめて、キリストの功績にのみ頼ることを表していたんですね。断食をするというのは今日何を表しているかというと、節制。何事にも節制誠意をする。これが真の断食とホワイト牧師も言ってらっしゃる。どんなおいしいものであっても、どんないいものであっても過ぎないように、害のものはノーという。この健康改革、これは品性感性と密接な関係が。聖女の周りに集まるということはどういうことかというと、大草と下巻の222ページ見てください。聖女と調査審判のことをに関して、また我々の大祭司の立場と働きについて理解をしなければ、我々はこの時代にあっての信仰を働かせることができないし、神が彼らに示させようとしておいでになる立場を占めることができないと書いてあります。非常に、あるいは何よりも重要だと書いてある。聖女問題、調査審判。この調査審判はね、福音であるから良き訪れであるんです。裁きの時至って我々は国を受けるんです。主権を受けるんです。 我々の心の宮が永久に徹底的に清められるんだから福音じゃないですか。福音はね、罪から救うんです。罪のまま救う、信じさえすれば罪のまま救うってことは神様のプログラムにはない。ただ信ぜよ救われよってね、服従なしの罪から離れない福音は福音ではない。そう、4番目に彼らは魂を悩ました。口語訳聖書に、ね、身を悩ましたと書いてある。これは間違い。身を傷つけて悩ますのは異邦人がやること。魂を悩ますということは心を深く探索することだと224ページ大総統に書いています、ね、深く心を探索する。今はね、贖いの日、間もなく生ける者の裁きに移ろうとしているときにね、我々の教会でセレブレーション歌えや踊れや、そんな礼拝があってはならない。神が忌み嫌われるものです。ミディアンの荒野でイスラエルの民がやったようなこと繰り返してはならない。ところがね、ホワイト夫人は繰り返されると言ってる。恩恵期間が恩恵期間が終了する前にね、我々の教会でそういうことが起こると書いてある。メガチャーチ、ウィルコーチャーチ、ウィルオクリックチャーチ、他の教会を真似ている時ではない。今贖いの日、心を深く探索して生き残る方法を考えないといけない時代です、ね、正解を催し魂を悩まし、そうしなければ民のうちから断たれる。これ裁きですね。そうしない人、悔い改めと信仰を持って罪人なる我を憐れんでくださいとして自首してくる人たちは合格、許し神の印を受ける、罪のから永遠に解放される。自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に帰る時だと、立ち返る時だとペテロは言っています。ん？あれ？なんでかな？あれ？前に戻ってるのかね、これ。はい。さあ、もう終わりです。昔ペルシャでユダヤ人であったエステルが王妃に選ばれていた。同じユダヤ人であったモルデカイは門番でありましたね。アハシュエロス王はハマンの陰謀によって、ユダヤ人たちは国を秩序を乱す者、けしからんやつだ、殺した方がいいですって言う命令をアハシュエロスは出したんだ。その時に、それが全国にその写しが持っていかれた時に、モルデカイは王宮にいるエステルに、ね、使いをやって、行ったんですね。エステルよ、これは自分のメイだったか、メイエステル、王妃になってるんです。設立のうち、あなたがこの国に迎えられたのはこのような時ではなかったと誰が知りましょう。もしあなたが立ち上がらなければ、救いは他のところからやってくるでしょう。黙っていてはならないと、おじさんはメイのエステルにメッセージを与えたの。で、エステルはそれを見て、私は3日の間断食します。だから皆さんもユダヤ人みんな断食してください。そして、私は法律に背くことですが、まだ王様から30日間呼ばれていないからね、勝手に自分から出てくるとこれだ。法律に背くことですが、王のもとへ行きます。そう、この決断力、行きます。私がもし死ななければならないのなら死にます。なんという勇敢な女性でしょうね。同胞のために、 で命を懸けて決心していったんです。もし王様がエステルの方に金の酌を述べれば許しであったんですね。もしそうでなければもう討ち死にでした。エステルにはどんな気持ちがあったんでしょう。怖いという気持ちがあったかな。もしものことがあって金の酌を述べないということがあるならば、あるいは同胞と一緒に死刑ということになるかもしれないということ、少しは恐れあったかもしれないね。我々に生ける者の裁きということをやっぱりある恐怖がよぎってくるように。だけどアハシュエロス王は自分の夫だからね、王様夫だから、彼女は自信もあったに違いない。死ななければならないんですが死にます、私は生きますと言って言った。アハシュエロス王は美しいエステルに金の酌を述べた許しの、ね、合図であったんです。そう、我々は裁きの日に、裁きの座は恵みの座でもあるんです。我々を裁いてくださる方は誰ですか。父なる神ですか。誰ですか。イエス様です。父なる神様は裁くこと全部イエス様にお任せになった。弁護士もイエス様、裁判官もイエス様。しかも我々の夫であるならば、はばかることなく恵みの座に近づいてきなさいと言うんです。罪人であります。滅ぼき身であるけれども、神の憐れみはあまりにも多い。悔い改めて信ずる者たちには豊かに注がれる。そう、今日そういう態度でエステルのように我々は神の恵みの座に、裁きの座に出るように言われている。皆さん、今日三重の予言さ、大相当は素晴らしいね。大相当のように世界は動いている。アメリカも、ね、三重の結合、プロテスタント、カトリック、神霊術、見事にこの三つがね、もう切っても切れないボンドでキャッチ、ね、もう結合しようとしている。災害が続発している。ますます頻繁に起こるでしょう、ね、道徳大敗、どこの国においてもそうだ。政治界の大敗、そしてアメリカ発の世界金融危機から世界経済危機に発展して、どこの国も今非常に危ない状態になっているんです。オバマのチェンジはアメリカを変えるだろうか、変えるだろうか。非常に難しい課題が彼に残されている。これはチェンジは、アメリカにチェンジが来るとするならば、法律を変えて、日曜休業令の方に向かっていくでしょう。その最後の動きは非常に早いとエレン・ジー・ホワイトは言ってらっしゃる。危機に鈍感で無関心なイスラエルの民は、バビロンに捕虜になっていきました。エレミアが来たからの災い、来たからの剣と警告してもね、耳を傾けなかった。宗教と指導者たちが、平和だ、安心だ、危機感の喪失、ユダヤ人をしてエルサレムが包囲されて、そして大理石で作られたユダヤ人の誇りエルサレムの滅亡を紀元70年に経験した。現代霊的イスラエルセブンスデーアドベンチストはこういう危機感があるでしょうか。少なくとも昔はあった。昔は三天使の使命も彼らの理解している限りにおいて一生懸命述べ伝えていった。危機が迫っていることを伝えていった。今は世代が変わった。
1970年代の世界総会、ピアソン総理は、世界、世代が変わって主を知らない世代に移ったと言った。我々はこんな危機的な霊的な状態にあるとするならば、天を仰いで、そして我々は神の御座から御使いを招待して、聖霊を招待して、我々の状態を明らかに示していただき、我ら何をなすべきかとパウロが問うたように問わなければならない時代ではないでしょうか。初代文集142ページに、準備しなさい、準備しなさい、準備しなさいと3回繰り返している。3回繰り返されるということは非常に大事だからです。我々の花婿なるイエス様にお会いするために、早くそのシオンがエルサレムが燃える松明油のようになるまで、花婿イエス様の御形を完全に反映されるようにしてくださいという願いを込めて、そして祈り、毎日生活しなければならないのではないでしょうか。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー。電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。